ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は五十嵐歯科医院五十嵐祐樹先生に全身疾患と歯科疾患についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。燕市の、東太田、昔の住所で轟にある五十嵐歯科医院で働いています、五十嵐祐樹です。
はい、今日はですね、全身疾患と歯科疾患についてということなんですが、実は先月デンタルクリニック土屋先生に今回は皆さんからの質問をいろいろ受けていただきまして、先月は主に虫歯に関する内容を質問にお答えいただいてお送りしたんですね。はい、そして今月は五十嵐先生に今度は全身疾患、体の病気ですねと歯科疾患、口腔環境などについてのお話、寄せられた質問などを先生にお答えいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。まず初めの質問です。40代男性からの質問です。歯周病と糖尿病の関係について知りたいというものがありました。実際どのような関係がありますか？
はい、ご質問ありがとうございます。まず糖尿病がどういう病気かについてお話しします。糖尿病は血糖、いわゆる血液の中のブドウ糖を細胞内に取り込む働きをするインスリンというホルモンが膵臓で十分に作られなかったり、うまく働かないことにより血糖値が上がった状態になっていることで、血糖が上昇することにより血管がもろくなったり、白血球の働きを弱めて免疫力を低下させるなど、さまざまな合併症を引き起こします。一方で歯周病は歯周病菌が歯茎の中で増殖することで起こりますが、糖尿病によって免疫力が低下することから歯茎の組織の菌に対する抵抗が弱まり、歯周病が進行しやすくなると言われています。また歯周病による炎症反応がインスリンの働きを妨げ、高血糖を引き起こす原因となることがあり、歯周病がある人は糖尿病になりやすいとも言われています。
なるほど。
逆に言えばですけれど、糖尿病の治療をきちんと受けて歯周病のケアを正しく行うことで両方の病気の改善が期待できますので、血糖が気になるようであれば専門医と歯科医の受診をご検討ください。
はい、これは歯周病の場合は、糖尿病に影響がある、そして糖尿病の場合も歯周病への影響がある、両方相互に影響をし合うという捉え方でよろしいんでしょうか？
そうですね、そのような理解でいいと思います。
はい、なので片方だけ治療してもダメだよということなんですね。
そうですね、
なので両方をしっかり治療するということで、はい、こちら歯周病とじゃ糖尿病についてはしっかり両方とも治療をしてくださいということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。次は50代女性からの質問です。最近血圧が高くなってきていますが、高血圧の方が今後口腔環境に関して何か気をつけた方が良いことなどはありますか、という質問をいただいています。いかがでしょうか？
はい、ではまず高血圧の方の歯科治療に際して注意すべきことについてお話しします。
はい、お願いします。
血圧のコントロールがうまくできていない場合、 歯科治療に対する緊張などで急激に血圧の変動が生じると脳出血などのリスクが高まると言われています。そのため高血圧の方の歯科治療に対しては現在の血圧の数値や治療内容の把握と痛みなどの侵襲が少ない治療法の選択や麻酔薬の種類や量に対する検討などが必要になります。
治療をすることでこれは緊張するってなると血圧が上がってしまうということですね、はい、う
ん、はい。次にご質問に対する回答になりますが、
はい、
しかるべき治療を受け血圧がコントロールできている方は高血圧があること自体で口の中の環境が大きく変わることはありません。しかしアムロジン、アムロジピンといった一部の血圧を下げる薬の中には歯茎の粘膜が腫れる副作用があるものがあります。そのお薬を内服しているすべての人に起きる可能性がありますが、歯茎が盛り上がることによりお口の清掃が不十分になることから歯周炎を発生させかつ悪化させる傾向があります。血圧を下げる薬を服用されている方は普段の歯磨きをしっかり行ってもらうことと歯科医での口腔ケアを受けてもらうことが大事になります。
ということは、薬を飲んでいない方は特に副作用などの心配はしなくても良いけれども、もし薬を服用するようになってしまった場合は、はい、歯茎への悪影響などが副作用などで出る可能性があるということなんですね。
そうですね、
はい、じゃあ薬をもう飲んで血圧をコントロールするようになってしまった方はしっかりと口の中をやっぱりきれいにしたり歯磨きを行って口の中もきれいにするように
そうです、
ね、特に心がけてくださいということですね、
はい、
はい。薬を、飲まなくても口の中をきれいにしておくことは大事ですが、薬の副作用で口腔環境が悪化してしまうということがあるということですね、
う
ん、
そういうことになります。
じゃあもう薬を飲まない状態で血圧を下げることができれば、ね、一番いいですけれども、で、ね、で普段の生活に、こう気をつけたりどうしてもお薬が必要な状態になってしまった場合は口腔環境のケアも心がけてくださいということですね。
普段からただ歯磨きはよくしていただければというふうに思います。
そういうことですね、はい、はい。続いてはご年配の方からちょっとよく聞かれる声なのですが、はい、最近周りの、高齢の方が誤嚥性肺炎が脂肪原因になってしまったりとかっていうことで、はいはい、最近いろいろな、ニュースなどでも誤嚥性肺炎という言葉を耳にする機会が増えていますが、この誤嚥性肺炎と口腔環境について、どういう関係があるかというのが、気になるという声をよく耳にします、
はい、
こちらについてはいかがでしょうか。
はい、そうですね、お年を召されたり脳梗塞の後遺症などにより飲み込みの状態が悪くなると、普通に飲み込みを行っていても正しい場所である食道に入っていかず間違った場所である気管に水や食べ物が入ってしまうことがあります。これを一般に誤嚥と言います。
むせるという状態に近いですかね。
はい、で体が健康な状態でお口の清潔が保たれている人においては問題になるような症状を引き起こすことは少ないです、
はい、
ただ口の中にいる細菌などが誤嚥によって、気管の中に入り込むことによって起こるのが誤嚥性肺炎です。現在80歳以上の方の亡くなる原因の第1位が肺炎で、その3割以上が誤嚥性肺炎と言われています。
かなりの割合ですよ ね。
そうですね。
80歳以上の方、肺炎で亡くなるというのは聞きますが、その原因の3割が誤嚥性肺炎。
そうですね、どうしても飲み込みの機能が悪くなる。体が健康であればむせることによって気管に入り込む水や食べ物を排除することができますが、体の機能が低下することでむせ等による危険への反応が鈍くなり、気管への細菌や異物の侵入を許しやすくなり、かつ免疫機能の低下により肺炎を引き起こすリスクが上がります。
これ、若い方でもむせるってことはあるんですが、それは普通に、むせてこう咳込んだりとかってしたらもう排除できてるんですかね。
正常に、防衛機能が働いてると思っていただいていいと思います。
はい、それに対して、年齢が上がって機能が弱くなってきている場合、多少むせたりとかしてもやっぱりこう正常に吐き出すことができずに肺の方まで、その細菌や口の中の汚れなどがいってしまうということでしょうかね。
そうですね。で、はい、むせ自体も、自覚のないまま誤嚥してしまうこともありますので。
もう自覚なく、
はい、
あ、じゃあ自覚してる時はまだいいんですかね。
そうですね、
はい、それはやっぱり無自覚って一番怖いですよね、うん、はい。じゃあその誤嚥性肺炎を防ぐ方法などありますか。
まずは誤嚥が生じやすい食形態や体勢などでの食事を避けるということで、誤嚥自体をしないようにするということ、そして、誤嚥してしまったとしても口の中の細菌によって肺炎を引き起こさないために、普段からできるだけ口の中を清潔に保っておくということが大切だと思います。
誤嚥しやすい体勢というのもあるんですね。
まあ、やっぱり寝たきりのご老人とかですと、
あ、はい、
まあ、寝たまま食事をするみたいなことはなかなかないとは思うんですが、体勢が制限されているということで、気がつかないうちに、気管の中に食べ物が入ってしまったりということは起こることがあると思います。
普通に起きて食事をしている体勢だとあんまりそういうことはやっぱりないんでしょうかね。
そうですね、
寝たきりの方などがちょっとリスクが高いと。
そうですね、
はいはい、そして万が一誤嚥をしてしまっても口の中がきれいであればリスクは下がるということなんですね。
歯周病菌とか、虫歯菌とかというような、口腔内の細菌っていうものが少ない状態であるっていうことが、肺炎、重症化したりっていうことのリスクを下げていくというふうに考えています。
そういう細菌が肺の方までいかないということですね。
そうですね、
実際に、ちょっとデータで出てるかどうかはわからないんですが、先ほどその肺炎の3割以上が誤嚥性肺炎だと言われてるんですが、実際にね、誤嚥性肺炎になった方のこう例えば歯周病とかそういうのがどうだったかっていうなんかデータがあれば知りたいとこですよね。
そうですね、
そういう結果まだ出てないんでしょうかね。
ちょっとわからないかなと思います。申し訳ありません。
はい、はい、そして次は私自身が女性ということもありまして、ちょっと女性に関する質問、これちょっと私からの質問です。女性の場合は妊娠出産というものがあります。妊娠中の体というのは、病気ではないのですが、はい、普通の状態とはやっぱり違いますよね。
そうですね、
はい、健康な状態であってもこういろんな普段と違う状態が起こると思います。妊娠中の体と歯科疾患、口腔環境などの関係性について教えてください。
はい、ご質問どうもありがとうございます。はい、妊娠中は女性ホルモンの急激な増加により口腔内環境が変化しやすく、かつつわりにより口腔清掃が困難になったり、食べ物に対する好みが変わったり、例えばアイスクリームばかりを食べるというような偏食になりやすかったりすることから、虫歯の発生や歯周病の進行のリスクが高いと言われています。
あ、つわりの影響、
はい、
なるほど。つわりだと確かにね、こう口の中に例えば歯ブラシとか何か入れただけでも、って気持ち悪くなって歯が磨けないって方が、いらっしゃる場合もありますよ ね、
はい、
そして今出てきた、例えばアイスクリームばかり食べるというような、甘いものしか食べられないとか、食事内容の制限みたいな感じですよね。
そうですね、うちの奥さんがまさにそうだったんですよね。
そうなんですね。実は私自身もちょっと自分の経験からなんですが、私の場合は食べづわりといって、口の中がというかお腹の中が空腹になるとちょっと気持ち悪くなるということで、それを防ぐために飴を舐める時間が長かったんですよ。あれですよね、飴を舐める時間が長いっていうのも虫歯のリスクにはやっぱり
勝
ってきますよね。
そうですね、
はい、じゃあいろんな、つわりが原因でなかなかこう口の中がきれいになりにくい状態になる方も、いらっしゃるということですよね。
はい、そうですね、
はい。
また特に注意が必要なことに対してなんですけれど、
はい、
歯周病の炎症から、内毒素というものが生み出される。
内毒素、
それが、胎盤を通過することにより、早産や低体重児の出生リスクが高まるということも言われています。
歯周病の炎症から生み出される、毒素があって、
そうですね、はい、
胎盤を通過しちゃうんですか。
へ、
でそして早産や低体重、まさにね、出産そのものに関わってくるということになりますよね。
そうですね、
はい。
つわりなどで歯周病の初期症状に気づきにくい可能性もありますので、つわりが落ち着き状態が比較的安静した妊娠5ヶ月頃に歯科医院で検診を受けることをお勧めいたします。
はい、妊娠5ヶ月後、つわりが安定してきたら、なるべく見てもらいに行きやすい、ね、ということですよね。
生まれてしまってまた受診できにくくなることもありますので、
はい、
状態が落ち着いている時に、
はい、
検診を受けるということが大事になってくると思います。
じゃあ状態が落ち着いたら、歯科医院で見てもらって、 妊婦検診などもね、こう病院に行って見てもらう方が多いと思いますが、合わせて、はい、まあ、歯科医にも行って見てもらった方が安心だよということですね。
そうですね。
歯周病が原因で低体重児とか、そんな恐ろしいことがあるっていうことをね、知った方も多いと思いますので、今妊娠されている方ももちろんですが、今後ちょっと妊娠を考えている方、うん、はい、もしくはご自分の娘さんや ね、 そうですね、こうお嫁さんなどで妊娠されてるよって方は、ちょっと周りの家族もね、こう注意してあげて、アドバイスしてあげられるといいですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。それでは最後の質問です。今日のテーマが全身疾患と歯科疾患についてということで、最後は、まあ、体の中でも特に大事な部分というか気になる脳、そして心臓についてですね。脳疾患や心臓、心疾患と口腔環境、歯科疾患との関係性についていろいろとお聞きしたいです。
はい、先ほども例として挙げましたが、はい、脳梗塞などの後遺症で飲み込みの状態が悪くなったり、まあ、腕などに麻痺が生じることによってブラッシングなどがうまくできなくなるような環境的要因により口腔衛生状態が不良になり、虫歯や歯周病、あるいはもっと重篤な合併症を引き起こす可能性があります。心疾患においても同様で、後遺症などによる身体機能の低下から口の中の状況が悪化することがあります。
これは後遺症などによる身体機能の低下からというのは、例えばこう歯磨きがうまくできなかったりとかで、口の中があまり思ったようにきれいにできないということでしょうかね。
そうですね、はい、あとは、まあ、喉の機能とか、そういうのが、まあ、口の中の機能がまあ悪くなることで、まあ、うがいをしたりとか、そういう吐き出すことができにくくなったりとか、そういうことに関してのまあ環境的な要因というふうに言っています。
はい、
脳や心臓の病気と口のことに関係があるのかと考える方も多いかもしれませんが、口の中の状態が悪く食事が取れないような状況が続けば、栄養状態の不良から体の状況がさらに悪化する事態を招きかねません。一本の歯が痛むだけでも食べることができなくなることもあります。体の病気のことを考える際には、口の中のことも合わせて考えてあげてください。
はい、口の中をご飯や栄養を取りやすい状態にしておくことで、全身の栄養も取り込みやすくできるようにということですよね。
そうですね。
はい、じゃあもう今日ね、全体の話から全身と口の中いろいろと関係しているということで、皆さんにもね、ぜひこう覚えていていただきたいと思います。はい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへ、五十嵐先生からメッセージをお願いいたします。
はい、全身疾患と歯科疾患の関連について、今日のお話の内容が少しでも皆さんの助けになれば幸いです。糖尿病や高血圧、その他の全身疾患も、しかるべき治療を受けて状態が安定していれば、歯科治療に対して大きな障害になることは少ないので、医科と歯科で連携し、正しい治療を受けることで健康を維持していくようにしましょう。
はい、ありがとうございます。今日は五十嵐歯科医院、五十嵐裕樹先生に全身疾患と歯科疾患についていろいろなご質問にお答えいただきました。先生、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば道屋一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。